質問はですね、正真偈の、三不三心軽音言ですね。三不三心軽音言。三不三心軽音言というですね、これについて、教えていただきたいというこういう質問でよろしいでしょうかね。これはですね、まずどこにあるのかと言いますと、教行信書信巻に、説かれています。323ページですね。ですね。ここでですね、まず説明をしないといけませんが、これは、天神菩薩の書かれた浄土論をですね、曇鸞大師が解釈されているんです。その天神菩薩の書かれた浄土論にはですね、これ323ページの右からですね、1,2,3,4,5,6 行目に、かの如来の皆を称すること、かの如来の光明地層のごとく、かの妙義のごとく、実のごとく修行し、創戦と欲するがゆえに、とこういう一文があるんですですね。もう一回言いますよ。かの如来の皆を称することですね。まず、かの如来の皆と。かの如来とは一体何かというと、ここでは無下光如来です。無下光如来のことをここではかの如来と言われています。まずここが大事ですね。阿弥陀如来ではなくて無下光如来です。ここは無下光如来というのは、触りを覗いてくれる力のある、まあ阿弥陀仏の一つのお徳なんです。触りって一体何ですかっていうと、一言で言うとですね、心の汚れです。汚れ。その汚れっていうのはどういう形で出てくるかというと、思い通りにならないとイライラしてくるとかですね。腹が立つとかですね。人が悪く見えるとかですね。認めてもらいたいとか、寂しいとかですね。そういういろんな感情が吹き上がってくることを、ここでは触りっていうふうに言うんです、ね、触りというふうに。頭の中ではもっと穏やかに生きていかなくちゃいけないっていうことは分かっている、ね、頭の中ではもっと優しくしたいっていうことは分かっている。頭の中ではそんな怒っても仕方がないっていうことは分かっている。だけど怒らずには折れない。しかもね、そんな後から考えたらですね、こんなことでと思うようなことで腹が立ったりですね、また怒りが吹き上がったりですね、どうでもいいことがどうでもよくなくなるわけです。こういうような状態を触りっていうふうに言う。感じとしては石のような疑いっていうことで、頭の中で仏教の教えは分かっている、こうした方がいいっていうことは分かっている、ここで起こったら報いがやってくるっていうことも分かっている、だけど 分かっているけど分からないんですよ、歌で。そういうふうに心がどうしても思っているようには動かないっていうのが石のような疑いっていうことなんです。そうするとどんなに仏教の教えを実践してくださいと言われても実践できないですね、これ以上前に進むことはできない。進めないどころかもう怒りが吹き上がって、なんでね仏法を求めないといけないんだ、仏法も鉄砲もあれだっていうような感じになってくる。これが触りということで、これが邪魔をして、私たちは苦白道を進んでいくことができなかったしですね、この触りが邪魔をして親鸞聖人は衝動仏教を断念されたんです。だからこの触りがあるために私たちはこの苦白道を進んでいくことができないわけです、ね、だから衝動仏教という教えはこの苦白道を進んでいくという教えなんです。この苦白道を進むことを仏教では六度万行を実践するっていうふうに言うんですね。ここを渡っていくことが六度万行の実践なんですよ。ね。ところがどうしても忍びなさい、ニンニクしなさい、恥ずかしめを忍びなさい、バカにされてもね忍んでいきなさい、因果の通りの報いだからですね、そういうふうに言われても忍ぶことができずに怒りが吹き上がる。その現実を見たくないから欲でごまかす。そのために水の川、火の川に落ちてやり直しになってしまうんですね。この苦白道っていうのは一度渡り始めたら最後まで渡りきらないともう一回一からやり直しなんです。これが苦白道。だから苦白道をこうやって進みました、途中で欲に流れました、でももう一回頑張るぞと思ったと、じゃあここからやり直せるかというとやり直せずに最初からやり直しなんです。だから一度渡り始めたら最後まで渡らなければならないものが苦白道。どこに説かれているかというと教行信証信巻に説かれています。330ページですね。右から2行目に東岸っていうのは禅師式がですね、たちまち人のすむる言葉を聞く、声を聞くと、禅師式が説かれている教えが耳に届くと、何時ただ欠場してこの道を訪ねて行け、必ず死の難なけん、もしとどまらばすなわち死せん。この道を欠場して進んで行きなさい。欠場してっていうのはこの道しか幸せはない、仏教の教えを実践していくしか幸せはないとですね、心を一つ定めて、これを一言で言うと三心なんです。わかりました？わかりました？
もう一回
何時、ただ欠場して、この欠場してというのはこの苦白道を進んでいくしか幸せはないと、ね、これしか幸せはないんだと心が定まったことをですね、欠場してっていうんです。つまり仏教の教えに従ってですね、苦しいかもしれないけど、怖いかもしれないけど、火の中かき分けてですね、 まっすぐ進んでいかないといけないと心が定まったことをここで三心って言うんです。わかりました、
はい
ね、ところが心がまだ定まってない状態をここで三不心って言うんです、ね、いきなりなんでね、苦白道の話が出てきたんだろうとこう思われるかもしれませんが、苦白道の話とこの三心三不心ね、三心三不心というのはとても関係のあることなんです。つまり苦白道を進むしか幸せはない。どんなにこの世苦しんで努力して頑張ったとしてもですね、こちらの岸には幸せはないんです。どんなにね、人生頑張って苦労したとしても、どんなに仕事に頑張ったとしても、どんなに人間関係に苦労したとしても、こちらの岸には幸せはないんです。どこにもないんです、ね、だから幸せになりたければ、この苦白道を進んで渡りきるしかないんです。だからもうこの道しか幸せはないんだとですね、心が定まったことを何時たら欠場してこの道を尋ねて行けと、ね、尋ねて行きなさい。死の難なけん、死の難っていうのは死ぬ、肉体が死ぬってことではなくて、あなたの気持ちが途中でついえてしまうことはない。死の難っていうのはね、それはなぜかって言ったら、 あなたがもしこう途中で疑いを起こしたとしても、この疑いが起きると、触りが起きると、この道を進めなくなるわけですよ。やっぱり他にも幸せはあるんじゃないかって思うんです、ね、いや、やっぱりこのね、社長さんと向き合わなくてもね、この会社に行かなくてもね、社会に飛び出すことがなかったとしても、いや、この旦那やこの奥さんと向き合うことがなかったとしても幸せがあるんじゃないか。ああいいな、あの人はね、楽してお金を稼いでいい、いいなね。私はなんでこんなね、残業手当ももらえないような場所で働かなければならないんだろうってね、まあ、こういう触りがあるわけです。こういう、ね、他に幸せがあるんじゃないか、他に楽してもっといいところがあるんじゃないか、そう思った途端ガクンとこう進めなくなるわけです。やっぱり他にあるんじゃないかと思うと苦しくて前に進めなくなってしまう、ね、いや苦しいな苦しいなっていう時はどんな時か、それは他に幸せがあるんじゃないかって思う。他の人を見るとですね、もっと楽して、幸せそうに見えるんです。他の家庭を見るとですね、ああうちの家庭はなんでこんなにね苦しいのに他の家庭は幸せそうなんだとかね、他の職場はなんでこんないい感じなんだろうか、他の種ね業種を選んだ人はなんでこんなにいいんだろう、そういうふうにこう今自分が与えていただいているご縁っていうものから逃げ出したくなる心が起きるわけです、ね、このバイトよりも他にねいいところがあるんじゃないか、ああ前の職場はね良かったとかね、まあ、いろんな気持ちが起きてくると、そこから逃げ出したいって気持ちが起きてくる。逃げ出したいって気持ちが起きてきた瞬間からですね、ものすごい苦しみが起きてくるんですよ、目の前に。だって頭の中では他が良かったんじゃないか、他が良かったんじゃないかと思いながらね、毎日を耐えていくわけですから、ものすごく苦しいわけです、ね、その苦しみをこれ触りといって、石のような疑いこう心の中にガーンと出てくるとね、虫のように動かずにですね、疑うわけです。疑うっていうのはこの苦しみを乗り越えなくても幸せがあるんじゃないか、この苦しみを乗り越えた先には幸せはないんじゃないか、頑張っても無意味じゃないか、 もっと楽して儲かる、もっと楽して、幸せになれる道があるんじゃないかと思ってどっかに行こうとする心があるわけです、ね、これはいわゆる逃げ出したいと思うのが水の川、ね、あいつが悪いこいつが悪いと怒りが吹き上がってくるのが火の川。その心にまた任せてしまうと、ここに書いてあるようにとどまらば、すなわち死せん、とどまってしまったならば、もう進めなくなってしまったならば、また最初からやり直さないといけないです、ね、こう書いてあります。だから一度この道を進み始めたならば、最後まで渡りきらないといけない。ところが触りが起きてきて、どうしてもこの道を進むことができない。だからこの道を何度かいと言われるんです。ね、人生のことじゃないですよ。何度かいっていうのはこの二河百度を渡ることなんです。その渡ることが難しい、そういう海なんだ、ね、何度かいっていうのはね、丸太にこうしがみついて、ああ裏切られて、ああゴボゴボゴボ、丸太にしがみついて、わあゴボゴボゴボってね、そんなに丸太に裏切られてないでしょ人生実際ね。結婚してそんな丸太に裏切られてます。結構ね、期待値が高い人は裏切られてるかもしれませんよね。こんな人とは思わなかった、こんな会社とは思わなかったとかね。でも実際そんな丸太に裏切られるってこともないし、みんななんとなく生きてるんですよ。そんなに頑張らなくてもですね、苦しみながらも生きてる。だから別に何度じゃないんです。渡ってないわけです。渡るっていうのはどこからか、あるところからあるところへ渡っていく、それが渡るっていうことです。何度っていうのはそれが難しい。なんで難しいかというと、触りがあって難しいんです、ね、江戸からこっちが江戸ですけどね、江戸から浄土へ渡ることが難しい。だから皆さんは今江戸にいるからですね、ちょっと嫌なことがあると怒りが吹き上がってくると思うんですよ。でも浄土に行くとですね、いかにその都合の悪いことや思い通りにならないことがあっても、こうなんて言うんですかね、怒りっていうこと自体が吹き上がってこなくなるんです。だんだんと浄土、いいでしょう、腹が立つ、大変ですよね、苦しいですよね。でも浄土に行くとね、もうそもそも腹が立つということがなんかなくなっていくんです。同じことが起きてる。
までの過程ではど
う？もちろんもう腹が立ちまくりです。だってここに火の川があるじゃないですか。
絶対行けないですか？
絶対に行けないから親鸞聖人はいずれの行を地獄は一条住みかずかしと。いずれの行も及びがたき見なれば、とても地獄は一条住みかぞかしと言われているわけです。つまりこの道を親鸞聖人は何度も渡ろうとして、いや法然上人も多分ね、何度も渡ろうとして、でも渡れなかったんです。何度だから、だから親鸞聖人も法然上人も念仏さえ唱えたら、この世何度かを渡れないんだけど、死んだらピョーンと阿弥陀様が浄土へ連れて行ってくだされるという思想にはまったんです。なぜならこの何度かは何度だからなんですよ。この渡りきることができないから、渡りきることができないから親鸞聖人は諦めたんです。この道を渡ること、この道を渡りきることをね、これ衝動仏教で悟りを開くってことを言うんですから、ね、それが親鸞聖人は何度も何度も挑戦して、私はどう頑張っても江戸から 浄土へ進んでいくことはできなかった。だから私はもう地獄しか行き場のないものだということが分かった。つまり江戸にいる限り地獄行きなんですよ、私たちは、ね、だからここの江戸でどんなに良いことに励んでいたとしても、いやどんなに悪いことをしていたとしてもあんまり変わらずにですね、これ地獄行きなんですよ。江戸にいる限り江戸は地獄です。ね。そしてこの二画脈動を生み出しているのは五逆罪方々罪の心なので、江戸にいる人は五逆方々の人ばかりなんです。だから無見合なんですよ、こっち側にいる人。つまり無見地獄へと落ちていく、まあみんながみんなってことじゃないですよ。私たちが進んでいる方向は無見地獄へと進んでいく方向で、何かの障害があって進めない人もいるかもしれないけど、心の向きが無見地獄へと進んでいく人たちばかりだっていうことなんです。だから親鸞聖人はいずれの行も及び難き身なれば、とても地獄は一条住みかぞかしと、地獄しか行き場のない私だと知らされたわけ。何度もこの道を挑戦したけど、どうしても触りがあって乗り越えられない。だからまたやり直した。また挑戦してみたけど、触りがあってどうしても乗り越えられない。また戻ってしまった。何度も何度も挑戦した結果、もうどう頑張っても、どんなに努力しても、この二画脈動を最後まで渡りきることなどできないっていうことが知らされた。だから法然上人が南無阿弥陀仏を唱えるだけで、死んだら皆様がここからピョーンとこっち側に連れて行ってくれるよっていう教えを聞いてですね、心の底より救われた思いがしたわけです。で、親鸞聖人は関東の人たちにその教えを説いていったんです。だけど教行信証を書くにあたってですね、なぜかここには無下光如来という言葉があるんです。この無下光如来というのは、触りを取り除くことのできる力があるんですよっていうことを説いてる、ね、親鸞聖人はかつてこの道を通ろうとした時に触りが邪魔をして通れなかった。だけどだからですね、念仏の教えにすがって阿弥陀仏のお力によって死んだら浄土に行けるという救いを求めたわけです。ところがその阿弥陀仏の救いを見てみると、この通れなかったはずの触りを取り除いてくれる力が阿弥陀仏にはあると説いてるわけです。ここに書いてあるんですね。かの無下光如来の皆を称すること、これ教行信証新刊ですね、323ページですね。ここに、かの如来の皆を称すること、かの如来の皆を称することっていうのは、無下光如来のこのお徳を褒めたたえることはってことです、ね、褒めたたえるっていうのは、ああ皆様はね、触りを取り除く力があったな、触りを取り除く力があったな、素晴らしいな、素晴らしいなと褒めたたえるということです。だから私はこの二画脈動を進んでいくことができたんだってことなんですよ。ね？いやー素晴らしいな素晴らしいなと言ってね、進むことができなかったら、この後にですね、かの如来の光明地層のごとく、かの妙義のごとく、実のごとく修行し創戦と欲するがゆえに、かの光明地層のごとくっていうことなんですよ。かの光明地層っていうのは、無下光如来のお名前の通り無下光の力があったってことなんです。ね、こっちその後にね、妙義のごとくってね、名前にちゃんと無下っていうの書いてあるじゃないかと、名前の通りの力があるっていうのを妙義って言うんです。妙義のごとくってことは、いやーお名前だけじゃなかった、本当にお得があったと、 ね、その後に実のごとくっていうのはその通りに触りを取り除いて意外薬道を進んでいきたい、創戦っていうのはその通りに、この無下光如来のお力の通り、私は触りを取り除いていただき苦味悪道を進んでいきたいと欲しているからだと。なぜなら苦しみを取り除くためにはこの道を進んでいくしかないね、善知識も言うと、この道しか幸せはなくて、そしてこの道を渡り切らないと途中で挫折してしまったらやり直しなんだね、だから最後まで渡り切らないといけないんだよって言われてるんです。それに対して今度教行信書新刊もう一度見ていただきたいんですけど、二画白号ですね、二画白号の330ページに、今度は右から3行目、祭願の上に人ありて呼ぼうて曰くと、阿弥陀仏がですね、こちらの浄土から私に対して呼んでくださっている。どんなことを呼んでくださっているかというと、何時一心少年にして、直ちに来たれ。ね。あなた、ね。この、苦脈道を、心一つ、一心になってですね、渡っていきなさいと。渡りなさい。いやー、そんな渡れないじゃないか、触りがあってって思うじゃないですか。渡ろうとしたらね、いやとても触りがあってね、ちょっとのことでも腹が立ってね、すぐにね汚れてしまう、こんな私が渡りきれるはずがないじゃないか、こういうふうに思ったら、皆様がね、我よく汝を守らん、あなたのことを私が守ってあげましょうと。守るっていうのはですよ、交通事故に遭わないように守ってくだされるわけでもなくてですね、石につまずいて転ばないように守ってくだされるわけでもなく、この水の川、火の川に完全に落ちきらないように守ってやろうと。それは無下光如来だからなんですよ。だからすべてスイカの難に出することを恐れなれと。水の川、火の川に落ちるんじゃないかという、そんな不安を持たなくていいぞ、こういうふうに言ってくださってるわけですね。これを摂取不捨の利益っていうんです。ガチッと収め取って、決して捨てられることなく、この苦脈道を進んでいけるという幸せ。また、南氏の愚勢は何度海を度する大戦だとかね。この苦脈道を渡り切る力が阿弥陀仏の本願なんだと。こういうふうに説いてるわけです。教行信書には説いてるのになぜ念仏の教えってね。こう、意外なことがっていう感じですけど、やっぱり書くものは本当真実を書いてるわけですね。だから自分の説いている教えに対して疑問が起きてくるわけですよ。念仏をね唱えているだけで本当にこの苦味悪道を渡っていっているんだろうか。阿弥陀仏の本願は何度界を度する大戦だと。苦味悪道を渡り切る力があるんだ。ね。それが無下光如来の力なんだってことなんだ。ここまでいいですか？その上で教行信書、まずもう一回323ページを開いていただくと、左から1,2,3,4,5 行目ですね。しかるに称名を億年することあれども、無名をなお損して、諸願を見てざる者いかんとならば、いや、阿弥陀仏には無下光如来の働きがあるんだということを聞いて、一生懸命生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏と、無下光ね、奇妙人実法、無下光如来、奇妙人実法、無下光如来、奇妙人実法、無下光如来とね、一生懸命言ってるとね、いやー、みんな無下光如来の働きはね、触りを取り除いてくだされると、 いうことを聞いてですよ。ああ、サワリを取り除いてくださってよかった。サワリを取り除いてくださってよかったと、サワリを取り除いてもらう前からですよ。一生懸命唱えてる。これが叱るに称名を苦念することあると思う。ね。これはちょうどですよ。なんて言うんですかね。訪問販売した時にね、ね、これいくらって言って、ああ、ありがとうございます。ありがとうございますわかります？まだ買ってないんだよ。これいくらって言っただけなのに、ああありがとうございます俺を先に言う。おそね、まだ買ったわけじゃないからとか言う。ああ、いえいえ、ありがとうございますこういうことを言うわけですよ。ね。そうすると、まあ仕方ないな、そういうふうに言うなら買ってやるしかないな、っていうね。こう、お礼を先に期待する心。ね。一緒ですよね。奇妙人事法無下校狙いっていうのを言ったらですよ。取り除いてもらえるかと言ったら取り除いてくれない。どんなに褒めたたいていたとしても、取り除いてくだされることはないんです。だから無明なお損してって、無明というのはですね、愚痴のことです。愚痴っていうのはどうしてもわからん、どうしても納得できんと。仏教でね、こういうふうに教えられてるってことはわかるけど、どうしてもね、このあいつが憎いとかね、もう私は間違ってない、あいつの方が悪いんだという気持ちがどうしても抜けなくて、諸願を見てざる。諸願というのは何度かへ渡りきることができない。それはどうしてなのかと。言うとですね、妙義とそうせざるとに夜が言えなりと。実のごとく修行せざるのと、妙義とそうせざる。実のごとく修行していないっていうのは、ここの無下校如来の意味が分かってない。この無下校如来の本当の意味が、中身が分かってない。だからその通りになってないか、つまり無下校如来には私たちの触りを取り除く力があるんだけど、その触りを取り除いて暮らされる意味が私たちはまだ分かってないから、その通りにならないんだということなんです。そこで、左から2行目に三種の相あり、一つには信心あつからず、存ぜるがごとく申せるがごときがゆえに、二つには信心いつならず欠条なきがゆえに、三つには信心相続せず余念隔つるがゆえにと。こういうことで、この実のごとく修行していないのはどうしてなのかと、つまりどうして二河白道を私たちは渡っていってないのかというと、それは三不信だからなんだと。信心がないからなんだ。信心があったら、この道を進んでいくことができる。この信心っていうのは、何に対する信心かというと、一言で言うと、全知識です。阿弥陀仏じゃないですよ。全知識に対する信心です。全知識をどれだけ信じているかという信心。それがまだ三不。信じてないからな。信じてないってことはどういうことかということを三つ、ね、その三つの方面から教えてくださっている。一つはですね、あつからず。全知識が説いてくださっている教えを、あつからずっていうのはですね、純粋に信じていないってことなんです。純粋に信じてないってことはどういうことかって言ったら、どうしたら楽してこの道を抜けられるか、どうしたら楽して苦しまずに済むことができるだろうか。つまり、心の中では楽したいいっぱいで、ね、本当は、なんていうんですかね、苦しみたくない、報いを受けたくない、仏教を信じていない、心から信じていない。 本当にね、因果の道理を信じて種をまいたら必ず報いがやってくるんだっていうことを心から信じることができない。これが純、純ではない。あつからずって書いてあってね、その香木なりってこう書いてあるんですよ、説明の中にね。香木っていうのは熱くて素朴であるってことです。つまり飾り気がなくて苔がなくて正直に本当に信じている状態を熱いっていうんです。つまり、こういうふうに仏教を信じたらね、人から認めてもらえるんじゃないか、仏教を信じたら議論に勝ってね、ちょっと優越感に浸れるんじゃないかとか、不純な心がその仏教の教えの中に入ってしまっているとですね、楽してお金が儲かるんじゃないか、こうやって念仏さえ唱えていればね、お葬式にも行って、お金が儲かるんじゃないかとかね、そういう不純な気持ちがその教えの中に入ってしまうと、この道を進んでいくことはできない。この道はですね、幸せを純粋に求めていった結果、ここしか、この苦白道を渡っていくしか幸せはないと心から分かった人しか進めないんです。他に不純な気持ちが入っている人は進めない。だから不純な気持ちについてこう教えられている。どんな気持ちが不純な気持ちなんですかというと、教養心象心観末ですね、351ページ。ですね。一番下、またってことですね。またまた、352ページに移って、この六部の経を受け終わりて、論議のための家に、正多のための家に、利用のための家に、正のための家に、自読受説戦、この家に名付けて、門不具足となす。聞いてない。仏教という教えを聞いてないっていうことなんです。どういう人を聞いてないかというと、論議のために、法論で勝つために驚愕に励むとかね。また、論破するために、間違った人を正すために、私は仏教を学んでいるんだ。ね。正多のために、優越感に浸りたいから。いやあなたは仏教を学んでいる素晴らしい方ですね、と言われてね。いえいえいえいえいえってね。こういうふうに、人の上に立ちたいから、馬鹿にされたくない、見下されたくない、人の上に立ちたいという気持ちで仏教を学んでいる。また、利用のため、仏教を伝えていくとですね、お金が儲かる。経済的に豊かになる、ね、いろんな人からいろんなものをいただける。生活のために仏教を学んでいる。また性のため、性というのは欲や怒りや煩悩を満たすため、煩悩を満足させるために仏教を学んでいる。そういう不純な気持ちが入っている人は、それは信じてないんだ。信じてないんだ。仏教というのはそういう教えじゃない。仏教というのは純粋に苦しみを解決するための教えであり、苦しみを解決するためには誰もがこの苦白道を進んでいくしかないっていう教えなんです、ね、次に、また元に戻りまして、323ページですね。だからこれが信心が厚からず、信心が厚からずだから、厚くないから、だから調子のいい時は頑張るけど、調子の悪い時は気持ちが萎えてしまう。頑張れる時もあれば頑張れない時もある。やれる時もあればやれない時もある。結局自分の欲が満たしている時、自分の名欲が満たしている時は進めるけど、都合が悪いことが出てくると途端に進めなくなる。これが脈損脈毛なんだですね。また信心いつならず、いつならずっていうのはこの道を進むしか、この苦白道を進んでいくしか 幸せになる方法はないんだと心が定まってない。他に幸せがあるんじゃないか。他に道があるんじゃないか。他の宗教でも幸せになれるんじゃないか。そう思ってる人は欠如。もうこう、心が決まらない。また、信心相続せず。相続せずっていうのは、一つの教えをですね、最後までこう貫いていく。この二河白道を最後まで渡り切っていくことができない。なぜならば、余念堅固。もう心の中にね、もうやっぱり他の道が良かったんじゃないか、あの道が良かったんじゃないかっていうのが出てくる。だから純粋に、すべては純粋に苦しみを抜きたいっていう気持ちで仏教を求めてないために、他のいろんな不純なものが入ってるためにですね、その仏教を聞いてるようで聞いてないんです。だから形だけ、じゃあ二河白道を進みましょうって言われるけど、進めないんです、形では。本当に心からこの道しか幸せはないんだっていうことがわからないと、進めないんです。ね。じゃあ、進んでいくときにどうしてもですね、触りが起きて進めなくなってしまう。どうしたらこの触りを取り除いてくれることができるのか。無下光如来の皆を称するとはどういうことなのか。それについてですね、教行信書行間ですね、他力というは如来の本願力なんと。308ページですね。他力というのは如来の本願力なんと。この無下光如来の皆を称するというのはどういうことかということについて、他力というは如来の本願力なんと。これ右から3行目ですね。阿弥陀仏のお力をかかる、つまり無下光の力がかかってこの触りを取り除いてくだされるっていうことはどういうことかというと、それは阿弥陀仏の本願力を受けるとはどういうことかというと、ここにですね、本願力というのは大菩薩発心の中において常に三昧にありて、種々の心、種々の神通、種々の説法を現じたのことを示すと。つまり大菩薩っていうのは、すでに浄土に往生した人が阿弥陀仏のお力によって説法をすることによって初めて発生するんです、無下光如来の力。だから大菩薩って書いてあるんです。大菩薩、菩薩っていうのはこの浄土に往生した人だけなんですよ。その菩薩だけがですね、阿弥陀仏のお力を見ることができるんです。そして見るだけじゃなく、説法にして人に伝えることができるんです。だから阿弥陀仏のお力、この無下光如来のお力を説法という形にして相手に届けてあげることができるんです。その力を受けることがですね、この触りを取り除いていただく方法なんです。だから親鸞聖人がどんなにですね、この二河白道を進みたいと思っても、その親鸞聖人を導いてくれる善知識がいなかったので進めなかったんです、ね、親鸞聖人にこの触りを取り除いてくだされる善知識がおられなかったから、何度言ってもこうやり直しだったわけ。そして法然上人が念仏が大事だ、念仏が大事だと言われる、この念仏もですね、結局善知識がいて、善知識が説法をすることによって初めてできることなんです。そこでもう一度その念仏の根拠となっている観無量寿経を見ていただくとですね、ですね、164ページですね、右から1,2,3,4,5行目に、知者また教えて合掌者種し南無阿弥陀仏と小説しむと、こう書いてあるようにですね、知者というのは知恵のあるもの、つまり善知識のことです。善知識がですね、法然上人にはどう誤解されたかというと、 法然その智者が南無阿弥陀仏と唱えなさいと教えられたと理解した、ね、だけど実際はそうではなくて智者が教えを説いてって意味なんです。それによって聞いているものが触りを取り除いていただき、ああ本当に南無阿弥陀仏の力は本当だった、本当だったと喜んで、唱える、ね、口からいや本当だった本当だったという言葉が出てくるっていう意味なんです。だからこの道を進んでいくためにはどうしても全知識が必要なんです。この苦しみを取り除いてくだされる全知識がいないとこの二河脈道を進んでいくことはできない。これが他力なんですよ。だからどうしてもこの三心というのは全知識を信じることになるんです、ね、なぜならば阿弥陀仏はこの浄土に往生した人しか見えないんです。原見っていうふうに言うんですよ。これ原見ってね、阿弥陀仏を見るため、阿弥陀仏を見ることができる人はこの浄土に往生した人だけなんです。それに対し私たちがですね、まだ浄土に往生していない人が阿弥陀仏を見るというのはですね、原見に対し門見なんです。この原見と門見ということについては教行信証ですね、神仏度観の中に説かれてますね。原見門見っていうのがあります。424ページにですね、右から1行目に見に2種ある、1つには原見、二つには門見ですね。諸仏世尊は眼に仏性を見備わすこと、棚心の中においてアマロッカを見るがごとし、とこう書いてありますね。ですから、諸仏というのは全知識ですね。この浄土に往生した人はですね、阿弥陀仏をこの目というか心の目で見ることができるんです。だからその目で見たものをですね、この手でね、でいわゆる自分の手を見るがごとく阿弥陀仏を見ることができるから、阿弥陀仏の働きを見ることができるから、それを言葉に表して説くことができる。だけど私たちはですね、このまだ浄土に往生していないので、阿弥陀仏というのは門見、全知識の教えを通してしか見ることができない。だからどんなに南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏を念仏を唱えても念仏ではないんです。念仏っていうのは声聞によってしかできないんです。門見だから。だから無下光如来の働きは声聞によってしか受けられないんです。もちろん浄土に往生したら見れますけど、それは二河脈道を渡らないと見れない世界なので、二河脈道を渡っていくためにはどうしても全知識の力を借りないといけないんです。その全知識の教えを純粋に聞きですね、そしてこの二河脈道を渡っていくしか幸せはないと心が定まり、続けて続けて聴聞していくことを三心というふうに言うんです。だけどまだ全知識を信じられない人はですね、つまりこちらの江戸の中にも幸せがあるんじゃないかと思う人はどうしてもですね、いやー煩悩を乱すことも幸せじゃないか、人からね、人の上に立つことが幸せじゃないか、人を踏みつけることも幸せじゃないか、優越感に浸ることも幸せじゃないか、贅沢をすることも幸せじゃないか、なんで煩悩から離れていかなくちゃいけないのかとこう思っている人はですね、こちらの岸の方で幸せを求めてしまう。それが三不信の人なんだ。ただ聴聞をして 現実を見つめて幸せはないということを知らされていかないと三不信が三心にならないんですよということをここで教えられているんですね。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。